エイジ、
シュウジ、
リョウの心の触れ合い、円語り。この番組はオフィス46の提供でお送りします。皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、リョウこと水木リョウです。
はい、今週もねやってまいりました。はい、まあ本当日頃、まあ、この3人がですね揃うことってあんまないじゃないですか。
はいはい、
ね、もうこのラジオの時がね、僕も楽しみで楽しみでね、うん、毎回ね前の日って寝られないんですよ。
ワクワクして
ワクワクして、
うん、まあ密かにね2人のファンでもあるっていうね、あのライバルでありファンでもあるって、これいいことじゃないですか。
みんなこれで落とされんねんな。
いやいやいや、落としてもないけど、あなた落ちんじゃないの。
落ちんけどね
、はいはい、やっぱりあのこの3人集まってこうね、ラジオをやらせていただくって本当幸せなね、
なかなかないですもんね。
うん、まあ本当あの菅明先生のお力添えもあり、
はいはい、
ね、この3人で盛り上がっていくわけなんですけどね、
はいはい、
こう桜のね、季節ということもありますけど、どうですか、花見とかなんか行く予定とか、予定はない？
予定なかなかないですね。
うん、
僕はあの北海道なんで、
はいはいはい、
あの花見はだいたい5月の2週目ぐらいなんですよ。遅いんですね。
あ、2週目。寒いですからね。
そうですね。
やっぱり4月、まあこの今ぐらいの時期っていうのは咲かないですか、まだ。
咲かないですね、全然。
つぼみ。
はい。
そうですか、ね。
そうですね。
しゅうちゃんどうですか？
いや、もう子供の頃に交通公園って近所にね、はい、公園があるんですよ、向こうの層に。
うんうんうん、
で、そこがもう桜が綺麗で、
うん、
そこに小さい頃何回か行ったことあるんですけど、うん、もう、学生ぐらいになってからもう一回も花見ってないですもんね。
うん、
ね、実際に座ってこう花をね、こう見るっていうのはあまりないですから。
けどその花見をするっていうのもですね、うん、まあ調べてみますと、これ日本だけのね、うん、習慣と言いますか、まあその風物詩と言いますか、
ほうほう、
日本だけなんですよ。外国ではね、意味がわからないっていうね、
そ
ういう花を見るっていうことがね。で、その、まあその桜の、うん、その花見っていうのもね、
うん、
まあその日本でやっぱり昔からね、
うん、
やっぱりこう、桜のほら、こう、薄いピンクの色って綺麗じゃないですか。
はいはいはい、
桜が一面にね、うん、桜、本当奈良県だったら、うん、千本桜とかね、うん、吉野の。
あります、あります。
千本桜。
見事。
それとか、長野県だったら高遠のね、桜って言ったらすごく有名なんですよ。
はいはいはい、はい。
だからそういう、もう山一色がね、うん、ピンクになるっていう。本当これ日本の、伝統と言いますかね。まあ、本当僕も好きでね、花見が、
うん、
花がですね、散る頃っていうのが特に綺麗なんですよね。散り始める頃っていうのがね、すっごい綺麗ですよ。
バラバラバラバラーと落ちていく。
本当ね、ああいうのね、必ず写真に残す。まあしゅうちゃんもほらよく写真撮るじゃないですか。
はいはいはい。
ご飯食べる前にいつもパシャって撮ってから食べたりとか、よく女の子がね、されるんでしょ。
ね、
今日の朝ごはんはこれですみたいな。しゅうちゃんもいつもやってるじゃないですか。
やってます、やってます。
ねえ、はい、だからちょっとね、女性っぽいとこもあるんだなっていうね。
僕は大体でも食べ終わったところを撮りますから。こんだけ食べました。
自慢にも何にもなら
ない。すごい悪評なんですけどね。
ねえ、それだったらこのね、もう曲の自慢をぜひぜひ歌ってね、していただきたいと思うんですけどね、
はい、腹いっぱいに満喫してください、はい、川崎修二で雪国列車です。
風の噂が今もこの身を責めるよ、痛い鼓動悔やんでみたってもう遅い、一人として北の町一途に尽くしたお前、後ろ姿の俺だった雪国で よ頼りを送れ。
今週もゲストの方に来ていただきました。
はい。
ねえ、まあ本当にこの方はね、もう同じレコード会社でもあり、
そうですね。
モンドオフィス46のファミリーということでね、はい、日本クラウンの島みきおさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。島みきおです。
はい。いつも元気ですね。
ありがとうございます。
笑顔がいいですね。
苦笑いしてますけどね。
どうも本当にお世話になります。
いやけど本当ね、島みきおさん。
はい。
もう本当に昔からね、僕デビュー当時からお世話になっておりますけど。
長いですね。
長いですね。
10年過ぎましたね。
そうですね。けどね、いつも思うのが、島さんのですね、もう普段の格好ね。
はい。
私服。スーツにネクタイして、このキャップをかぶるっていうイメージがね、すごいおしゃれな。
島さんスタイル。
これ島さんスタイルですね。
やっぱり年とともにね、
うん、
セットも作りにくくなるんでね。
まだ今日もなんで帽子の上にヘッドホンしてる。素敵ですよ。
まあけど本当ね、なんかこうイメージ的にね、
うん、
こうキャップって言ったらこうなんかカジュアルなイメージがあるんですけど。
そうですね。
これはまあ姉が買ってくれましたね。
ああ。いつもね、島さんとのね、こう会話の中でお姉さんがよく出てきますけど、
ね。姉と共にこのね、旅をしてると。うん、そういう形
で。気持ちで、
気持ち
で、
ね。そうそう、気持ちでね。
けど、しゅうちゃんもりょうちゃんも、あれでしょ、しまさんのお姉さん、会ったことあるでしょ。
あるある。
いや、僕ないんですよ。
あ、まだない。
はい。
店頭キャンペーンをですね。
そうそう、見にね。
やってく、来てくださった時に、来てくださいまして。
あれはね、姉は珍しいんですよね。
うん。
なかなか、そういった場所に出るっていうのはね。
は
い。
あ、そうなんですか。うん、
でも今回やはり、私も大変もうね、こういうチャンスをいただいてね。
うん。
まあ、やはり、そういう、姉のが、まあ、感謝の気持ちでね。
そうですね。はい。
これからもまた、機会があればね。
はい。
皆さんの、この、歌う姿を見たいと。
ね、嬉しいですね。
嬉しいですね。なるほどね。
本当にそうですね。
まあ、そういった島みきおさんですけどね。
はい。
この度の新曲がね、発売になりました。
はい、ありがとうございます。
タイトルは、母はふるさとというね。これどういった一曲なんでしょうね。
これはもう、恩師の菅先生。
はい。
明先生。
はい。
それからあと、詩のね、巨匠の新庄薫先生、
うん、
二方がもう涙を溢れさせて、
うん、
そういう感じの中で作ってくださった曲なので、
うん、なんかこう実体験の中からできた歌なんです
ね。私もレコーディングの時はもう歌い方が分からなくなって、
はい、
でまあ母を思い出してちょっと目頭熱くなって、
うん、
そうだもうその気持ちだけをぶつけたらいいんだと、
うん、
もうテクニックではまだ到底歌いきれないのでね、
うん、
でそれでまあ、黒川さんのね、
はい、
新曲のそういうね、場をお借りしてね、
うん、
もうこれできなかったら、新曲発売間に合わなかったですから、
うん、
ディレクターにも言われてまして、
そうですね。
ふとやっぱりそういう母を思い出して、
うん、
ならもうこれだったら気持ちをそのままもう出して歌えばいいんだと、
うん、
だからそういう一曲ですね。
まあ、発売してね、
はい、
あちこちこう回られてるとね、思いますけど、
ね、はい、
どうですか、手応えは。
これはもうこの前も仙台ですね、
うん、仙台
20年間のお付き合いの方が初めて涙ながらに電話来ましたね、
は
い、僕はもうこの電話の一件だけで今年1年回れる活力をもらいました。
うん、
初めてでした。何の恩返しもできなかったのにもうぴったしだと、
うん、
そういうことで電話くれました。
うん、
だからもうこれで動くなと、
はい、
自分さえ一生懸命やればね、僕も本当今まで何十年というか、まあ、芸能界入ってからもこういった電話はちょっとなかったですね。
どういう内容の電話？
いやいや、もう感涙でね、
うん、
でまた皆さんにレコード店から買って配ってくれてるんだから、たまたま1枚残ったので、
うん、
口を開けてしまうともったいないということでね、
はい、
それで買ってくれたやつがたまたま手元に1個残ったので、かけた途端にもうそういうもう自分の人生が溢れ出たというか、
うん、
そういう一曲だと。
まあ、島さんのね、やっぱり中でもこう勝負曲というね、
いや、もう本当にそうですね、
なると思います。
もう本当にこんな時代ですから、
うんうん、なんかこう、ジーンとくるようなね、
そうですね、
なんか今までのこの島さんのぱーっとこう張るところは、そんなに入ってないですけど、しんみりと 歌い上げる。
逆にまたね、うん、高音よりも全体の圧力、うん、それをこう、うん、要求される歌ですね。
そうですね。まあそういったね、浜口さんと、ぜひね、皆さんもね、覚えていただきたいと思うんですけど。
はい、ります。
りょうちゃん、はい、まあ、島みきおさんといいますと、もう本当ね、大ベテランで、
そうですね、
あれなんですけど、なんかこう、島さんに対してなんかこう聞きたいこととかないですか？
そうですね、もう、うん、いつもいろいろ教えていただいてるんですけどね、
うん、
まあ、喉のケアとかもね、やっぱり。
喉のケアはやっぱり島さんはね、
はいはい、
この前なんかもうガラガラだったんですよ、
う
ん、
そうです、もうキャンペーンでね。
会社のね。
はい。
だからもう、しんどかったらね、うん、次のことを考えたら、うん、一生懸命歌えばいいからね、半、
うん、
を上げようと下げようと、調子は分からんから、
うん、
そうしないと、次のことは繋がっていかない。
うん、
だからまた、そういうことでって、
うん、
中止できないですからね。
やっぱりこう、うね、島さんってね、こう喉のケアはやっぱすごいですよね。
ケアっていうで、僕ももう、泥水かぶりましたから、喉は。ポリープも。
鍛え上げた。
ボリボ、いや、鍛え上げたのはあんまり強い喉じゃないですからね、
う
ん、先生もいろいろ大昔聞いたらね、
はい、
いい声帯ほど壊れやすいって言うんだよ、うん、ね、いい声帯長持ちすると思う。そうじゃないです、
うん、
僕はちっちゃい頃父親が浪曲の人好きだったから、
うん、
だから喉潰したらいいしんで、小学の頃ガーッてやったもんだから、
うん、
だから今でも低音はちょっと汚いね。あの頃にやっぱり声帯痛めたんだね、
うん、
毎日毎日ダメだった。
まあ、そういったね、まあ、島みきおさんでございますけど、この母うるさとのカップリング曲、
はい、
いいですね、この歌も ね、 ね、
これは逆に黒川さん、皆さんこれどこいいですか、この歌は。まあ、聞いていただいたとは思うんですけれど。
聞いてますよ。
いやいや、どういうところが感じられましたかね。
聞いてよく歌ってますけど、僕は島さんのですね、この歌い方の中でね、知らぬ同士がっていう3番まであるでしょ、
はいはい、
ここのね、歌い方っていうのがね、僕もよく真似して練習したんですけどね、この拳とか難しいですね、ここ ね、
僕はね、
一番ね、生きてるってこの知らぬ同士が心を通わすとかね、うん、
これね、
気持ちいいんですよ、聞いてて、
う
ん、
やっぱりね、テクニックっていうよりも普段ね、
うん、
落ち着いて、
うん、
何やらか鼻歌でやるときは一番やっぱりダメになります、
う
ん、
そうですね、
歌おうと思ったら感じで、僕はもうこれ亡くなった父親がね、
うん、
は兄貴もそうだったんですが、もうふるさと遠いと、
うん、
父親も遠くに遠いです、
うん、
それを思いながら助けてもらって、
うん、はい、
ね、でやりましたね、
うん、
だからテクニックっていうのはもう僕なんかないですから、
うん、
ただやっぱりそういう感情の趣で、
うん、
気持ちを込めると、今度逆にまた拳でも何でも自然体のものが出るんじゃないかと、
うん、やっぱりね、島さんのこの細かい拳、
そうですね、
気持ちいいですよね、
心に染みる歌声、
細かい、ね、
細かい細かい、うん、ね、真似してね、僕たまに島さんのモノマネよくやるんですよ、
はい、
やるんですけど、
うん、
そこは真似できないね。
僕も
島さんのこの動きとかね、
うん、
言うこととかね、そういう行動で真似はできますけど、歌はついていけないっていう。
まあやっぱりちっちゃい頃から宮城先生とか、
うん、
北島音帯、好きだったからね、
うん、
もう北島音帯の拳なんて言ったらもう天才以上のものだ。そういうのがやっぱりラジオでね、
うん、
聞いていたんで、
そうですね。
自然にやっぱりこう無意識のうちにね、
うん、
そういう。
まあね、うん、島さん、まあ、この2曲を持って全国回るわけなんですけどね、
そうです、
はい、結構スケジュール的になんかあればと思ったんですけど、やっぱりキャンペーンですかね。
もうそれですね、
もう細かく回ると、
うん、そう、もううんちができたら出かけると
、うんち、
うんね、
今までのね、
うん、
今までのまあもう総決算、
うんうんうん、まあ、けど本当ね、島さんもね、やっぱり今までにこう代表曲っていうのたくさんあるじゃないですか、
はいはい、
もう本当僕デビューから本当カラオケに行くと島さんの歌を歌ってる人が多くて、
うん、
でもう本当そういうヒット曲持ちながら、はい、また今新たにね、菅明先生の元 で、
そうです、
夕焼け墓場、ふるさとが聞こえる、
これ
またね、母ふるさとと、
黒川さん、
はい、
この母ふるさと、先は夢を、先は男の夢しずく、
噛んでますよ自分のタイトルで、
あれですよ、菅先生が、
はい、
今までの島みきお、
うん、
イコール三橋道じゃないものを出してくれた、
新しい世界、
そうそうそう、これが
もう新境地という、ね、
そう、もう発生も何も、
うん、
なら今回は本当の意味合いで僕自身の2曲だと、モノマネのない、
うん、
もう本当に自分のものだと、これはやっぱり菅先生にね、もう俺を言わないと、
うん、だから
それを今年1年頑張ってね、 その結果を出したいなと。
やっぱ恩返しね、うん、するためにも
本当にそう思いました。
一人でも知っていただくというね、うん、まあこれからもねやっぱり頑張っていくためにはやっぱ健康が一番大事ですから。
そうです、健康が一番です、
ね、ぜひ体に気をつけて、
ありがとうございます、
ね、頑張っていただきたいと思います、はいはい、今週のゲストは島幹夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではりょうちゃん行ってみましょう。
はい、それでは水木亮で団地の夜明け節聞いてください。
出会いがあれば別れもあるさ、咲いた花でも散る日は来るさ。ごめん一言言い出しかねて、肘鉄くらった戻り道。あの街その街、ここはどこ、迷っている間に日が暮れた。ひとりぼっちは切ないと歌が聞こえる。団長ね別れるし、扉おはようと開けて、青いお酒に真赤に酔う子。どうすがたりにふるさと話、聞けば隣の城下町。あれきりそれきり、次はいつ、指輪も渡せず「ひとりぼっちはさみしいと」「歌が呼んでる団長ね別れるし」
水木亮で「団長ね別れるし」聞いていただきました。
はい、まあ、本当ね、まあ、僕もね、この団長の別れ節すごい好きな一曲で。
はいはい。
けどね、本当正直言うと、団長の好きなんですよ。はい。けどやっぱり僕ももともとやっぱり演歌ではなかったもんで、まあ、どっちかというとちょっと演歌的な歌っていうのは得意ではないんですけど、うん、やっぱり僕はね、いつ聴いてもね、冬雨が好きですね。
あ、そうですか。
あ、あれもいいね。
冬雨。
はい。
前奏からね、好きなんですよ。うん、気持ちが入っていくっていうかね。
あ、
なんかこう、サックスの音もなんか泣かすじゃないですか。
そうですね、イントロいいですね。
そうそうそう。まあそういったね、歌の中でも、まあ今回僕がいただいた曲。
はいはい。
これ昭和をね、思い出すムード歌謡のようなイメージもあるんですけど。
いいね。
やっぱギターソロから始まるね。
はいはい。
かっこいい一曲に仕上げていただきました。黒川路の勝負曲、真夜中のブルース。聴いてください。
顔のこと、どこへお前は行ったのか、探し続ける、探し続ける、真夜中のブルース。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
あっという間のね30分でございました。はいはい、おはがき来てますね。
はい、福崎町の福より、
はい、はい、福さんという方ですね。
福さんですね、
はい、
いつも楽しみに聞いています。近日中に会える日を楽しみにしています。これは黒川英治様って書いてます。
ありがとうございます。そんな自分に来てるんだったら僕が読んだのにっていうね。
今さっきね、そうそう、りょうちゃんこれ読んでって渡した
の。いやいやいや、そんなことないよ、ね、やっぱりねりょうちゃんの声って甘いじゃないですか。
はいはいはい、
ね、リスナーの皆さん伝わるかなって。
なるほど、
ね、僕ちょっと角があるでしょ、声が、
うん、甘い声で言われてみたいと。
いい、そうそう、あの、ね、で僕ちょっと角ある、
角ある
で、しゅうちゃん辛い、
辛い、辛口、
辛口。まあけど本当ね、
はいはい、
そういったこう3人でございますけど、うん、これからもね、心のふりあい演歌旅盛り上げていきたいなと思っておりますんで、はい、どうぞ皆さんね、よろしくお願いします。それでは僕たちも頑張りましょう。
はい、
それではまた来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。